皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。11月26日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は組織の冷え取りという話ですね。冷えっていうのはですね、体に良くないことは皆さんもよくお分かりだと思うんですね。万病のもとですよね、冷えっていうのはですね。ですからまあいろんな方法でね、冷えを取りましょうということをよく言われるわけでありますけども、確かにその冷えを取るとですね、こう風邪をひかなくなるとか、血圧も上がりにくくなるとかですね、免疫力が上がってくるとか、そういう効果ってたくさんあるんですね。じゃあその冷えってどこが冷えるのかっていうと、なんか特定のところがですね、冷たいっていうだけではなくて、なんかその専門家に聞いたことなんですけども、体の中の温度差が大きい場合を冷えって言うんですよって聞いたことあるんですね。なんか手が冷たいとか足の裏が冷たいとか、ただそれだけのことではなくて、もちろんそれも一つの症状として感じるんだけども、体の中でその温度差が大きい場合が問題なんだって聞いたことがあるんですね。だからその冷たいところを温めることによって、その体の中の温度差を縮めることが大事なんだということを聞いたことがあるんですね。まあ例えば足湯っていうのはですね、足はどうしても冷えますから、足湯やってると確かにその、まあ、暖かいなくてね、冷えが取れてきて、私もだから過去経験がありますけども、40代の頃かな、ずいぶん長く足湯やってたことなんですね。会社の机の下に、この足湯器を置いてですね、電動足湯器を置いてね、で、足湯やってたら確かに風邪ひかなくなったの、それは自分の実感でよく覚えてますね。で、同じことは実は組織にも言えるんですね。まあ、組織っていうか、まあ、国にも言えるんですよ。その、組織とか、まあ、組織にしましょうかね、組織の冷え取りってあるんですね。っていうのは、皆さんの会社でも組織でも見ていただくと、ここの部署は極端に冷えてるとかありませんか？まあ、その熱気というのがあってね、情熱、会社の情熱、熱気、やる気っていうのが、まあ一つプラスのエネルギーだとするとですね、そのエネルギーが非常に少ないところ、反対にそのエネルギーが枯渇しちゃってるところが部分的にあるっていうことないでしょうかね。全体でやる気がないんなら、全体やる気がない。ないで、それはそれで一つもう答え出てるんですね。全体やる気がないから言ってみればもう死にかけてる状況でありまして、その、投資に近づいてるんですかね。体温が下がってきてですね、要するに死が近づいてる、投資状態に近づいてる状況ってそれはありますよね。それはもうだからどこでも温度低いわけですね。まあこれはまあ論外ですね。そうじゃなくて、なんかこう、一生懸命やろうとする人たちいるんだけども、ついてこない人たちがいると。一生懸命やろうとしてる人たちは、とても熱気があって情熱があるんだけども、ついてこれない連中がいると。ついてこれない人たちがいると。ここがですね、冷えちゃってるということですね。で、実はその、組織の冷え取りというのはですね、とても大変といえば大変なんです。なぜ冷えてるかって、こう理由がありましてですね、まずこの理由を見出すことが非常に重要なんですね。で、意外なことが多いんですよね。例えばその待遇が同じであるとか、あるいは特別勤務時間が長くないっていうのに、そこの部署だけは全然盛り上がってないってことはよくあるんですね。で、仕事の内容によっては簡単に盛り上がれないっていうのも確かにありますよね。例えば営業はうまくいけば大変盛り上がるかもしれないけども、まあ、資金関係やってる人たちとかね、経理っていうのは、そういうのあまりありませんから、まあ、同じようなペースで仕事をしてると、どうしてもなんか面白くない、ね、単調になっちゃって、しかも忙しいってことになりますと、それは会社の方針がどうであろうが、逆に言うそういうことをやられると、俺の仕事は増えるばかりだってことで、冷えてくる、元気なくなるってことは、それはありますわね。でも、もっと言うとですね、多角的な事業をしている場合は、景気のいい部署と景気の悪い部署があるんですよ。景気のいい部署は盛り上がるし、景気の悪い場所は冷えてる。こういうことよくあるわけですね。 そうすると、この冷え取りってのはですね、まず言ってみれば、その仕事の内容がね、まあもともとつまらないものなのか、ね、不景気なのかによっても、まあ対処の仕方違いますが、大切なことは面倒を見てやるってことなんだね。放置しないで面倒を見るということがとても実は大切なことなんですね。で、そういうふうに考えてきたときに、まあ今までやったのは、まあとりあえずしょうがないけど、まあ給料だけちゃんと出しますとかね。あるいはちょっとリーダー入れ替えてみて、リーダー入れ替えるとか、人事異動でそこを少しね、緩和しようとかいうやり方でやってたんですが、今実はですね、その冷え取りは必ずしも組織の中だけではできなくなってるんですよ。昔のように終身雇用制で、会社の中でね、全部こう、まあ、完結させられてね、まあ、やる気を平均化させるってことは、今やなかなか難しくて、例えば業績悪かったその部署って売られちゃうことがあるでしょ。逆に業績がいいから買われちゃうってことがあるでしょ。だから今ですね、その組織の中の冷え取りっていうのは、もう会社自体が実はなんかモザイクみたいになり始めてるところもあって、そのバラバラになっちゃってて、有機的なつながりもなくなっちゃってて、で、これがいつどこに売られるか、どこが廃止されるか分かんないってことは珍しくないんですね。今年はなんか全世界的に、その、レイオフ、一時解雇、解雇予告がものすごく多いんですよ。この年末も近づいてきましてですね。AI 関係とか言ったって何万人単位のですね、まあ人員削減がもう発表されてるんじゃないですか。で、その他、まああまり目立たないとこでもですね、例えば、ドイツの自動車関係とかですね、まあ日本でもありますけども、やっぱりこの人員削減ってものすごく大きいんですね。これはだから今言ったように、必ずしも景気悪いから、仕事がないから削減されるだけではなくて、景気が良くてどっかに売られるから、で、売れるときに、まあなんかスリムにするために、景気、人員削減ということも決して珍しくないんですね。そうなってくるともう、やっぱりその経済の冷え取りっていうのは、組織の中ではなかなかこう難しくなるんですね。で、国もそうなんですよ。今も確かにトランプ氏たちはですね、外国人、不法外国人を入れないと。それからその国内で全部やりましょうっていう方向に向けてね、国内の投資をどんどん活発化させようと、まあしてることは間違いないですね。で、しかしね、どこまでそれが、まあ、どれぐらいのスパンで成功するか、まだ見えないところがあるわけですよ。で、多くの、例えば、アメリカのね、地方都市なんかもですね、まあ、具体的に、今年来年、再来年ぐらいどうやって食おうかって話になったときに、まず目の前に見えてるのはバブルの崩壊でしょ？バブルの崩壊すると、税収が減りますよね。から、失業者が増えれば、社会保障給付も増えますね。ほっときゃこれ暴動になりますから、なかなか厳しいんですよ。5年後、10年後の話をする前に、この1、2年どうしのぐかっていうと、とても重要な問題になってきてですね。同じことは世界中そうなんですよ。世界中やっぱりこの、まあ、彼らにとってみれば未曾有のバブル崩壊ですね。日本にしてみれば、まあ、昭和の終わりのバブル崩壊がありますから、ああ、この程度やな。これよりひどいなとかね。まあ、それは大体見当つきますが。まあ、世界のほとんど全ての国は、これ初めてって言っていいぐらいのとてつもなくてだけでかいやつですから、見当つかない人たちが多いですね。そうすると、これからどこが暖かくて、どこが寒いかわかんないんですよ。今まで、とにかく一番暖かかったところは、金融でしょう。不動産だね。が IT 関係ですよ。冷えちゃったところが、農業とか、あとは、掘る方ね、鉱山なんかのマイニングの方ね。で、まあ、石油もその中にも入ってるんですけども、まあ、結構だから、長く厳しい時代が続いたわけですね。近年少しね、まあ、良くなってきた、いる部分もありましたけども、まあ、これいつまで続くかわからない。ですから、なんて言いますかね、経済全体がね、新自由主義で壊れちゃって、仮死状態に近づいてるような感じになってくると、どこまがしかもこの冷えてきちゃってると。ね、冷え取りどころかですね、全体冷えちゃって、投資に近づいてるという感じにすらなってしまってるわけですね。だからまあ、この先は、冷え取りと言いましても、まずどうやって、今度は投資から人々を救うかって話になりますんでね。まあ、トランプ氏は、とりあえず関税から上がるね、お金を少し配ってみようかって話しますけども、やっぱそれだけじゃ無理なんで、なんか、ね、 経済の枠組みを新自由主義から外してね、もう別にお金を使わなくてもいいから、安心して安全に暮らせる生活をどう供与できるかというところにぐらいまで踏み込まないと、なかなか難しいと思いますね。お金がないと冷えてるっていうのが一番まずいんだよね。結局だから今の企業経営も、社員に対してはお金いくら払うかで、大体その決まっちゃってるわけね。福利厚生もそうですね。いくら払うかって話で。しかしそのお金だけで本当に人が幸せになれるかって全く別なんだよね。物価も高くなってるし、家賃も高いしですね。お金それはあった方がいいでしょうけども、お金だけいくら配ったからといって人が幸せ、社員の冷えが止まってるかっていうと、そういうもんじゃないんだよね。だからそれがその、まあ、不景気広がってきたときに、どうやって全体を投資からね、回復させるかっていうことになると、まあ、やっぱりそれは、お金を返さない何かを広げていくしかないね。職業、地元で生きていくことができるための仕事を作るっていうことになると、今のサプライチェーンとかなんか関係なくね、今の市場経済に乗らない経済も作っていかないとね、いかないとなんですよね。まあ地方都市なんか行けばね、野菜とか地元で結構売っておりますし、で、最近なんかね、自分とこでね、家庭料理みたいなの作って振る舞ってくれる人たちも、まあ、出てきましたから、ある程度出てきておりますが、やっぱりそうなると地産地消とかですね、天産自給っていう、そこが一つの目標になってきますね。これはグローバリゼーションの正反対ですね。で、それがその、まあ言ってみれば、温かみを生むまでの5年とか10年間どうやって支えるか、すなわち湯たんぽ入れておかなきゃいけないんだね。湯たんぽ入れるとか、温室に入れるとか言って、なんか最初こう、新しいものがある程度成長するまでは、少し保護していかなきゃいけないんだね。で、この保護ももう国は金ないですから、やっぱりその横のつながりでやらないとなかなか難しいんだよね。お互いに支え合うっていう形でないとなかなか難しくて、だからそのそこまで追い詰められる前に、横のつながりでなんとかね、こう、仕事を確保して、生活も確保していこうというふうにしていかないと、やっぱりこの、人がいないと何もできませんからね。思いと能力を持った人がいないと何もできないんで、こういう人たちがやっぱりまず動いて成功事例を作っていかない限り何も成功しませんので、こう、ぼーっとしてるだけだと待ってても何も出てこないから、とりあえず動ける人がまず動いて、で、成功事例を作って、で、それでその、まあ、経済の冷えを解消するための、組織の冷えを解消するための事例を、として皆さんに見てもらって、で、広げていく。まあ、これが、まあ、唯一妥当なやり方だろうと思いますね。これからしかしもう一つあるのは、例えば宇宙の話ですよね。やっぱこう、パラダイムシフトといって、新しいパラダイムを一つ作らないと大きな発展望めないってことはよくあるんですね。そうすると、例えば今原発やろうとなんか言ってんけど、所詮原子力の話だから、あれは20世紀のね、危険なエネルギーでありますから、21世紀があれで行くとは思えないんだよね。それとやっぱ宇宙でしょうかね。まあ宇宙人のことも含めて、あるいはその宇宙人っていうのは、まあ、いろんな宇宙人がいるみたいだね。見える宇宙って言いますか、この我々の小宇宙の延長線のどっかの星の生き物。あるいはそのパラレルワールドの生き物。まあどっちかですよね。どっちも宇宙って宇宙なんで、この宇宙ってことを考えると、冷え取りはもっと全然別の方法が出てくる可能性大きいんだね。まあ発酵の力なんかもそうですけども、その他もっといろいろね、エネルギーがこれから使えるようになる可能性はまあ大いにありますから、そういう新しいものの研究っていうのも、ね、発明とかね、新しいものの研究っていうのもこれからとても重要ですね。これもだから冷え取りの重要な力になっていきますね。で、さらにこの個人ベースで言ったらですね、まあ会社の中でね、その、だから冷えてちゃった場合には、まあ会社変わるっていうこともありますけども、自分自身が温かい、ね、その、やる気と能力を高めていかないと、より良い仕事をなかなか見つからないでしょ。悪い方へ転がっちゃうことがありますから、やっぱ自分自身がもう一回その、やる気と能力を取り戻すってことは実はとても重要なことで、だから追い詰められると逆回転になっちゃうんだね。 ますます暗く染めたくなっちゃって、逆回転していくから、どっかで一回ね、やめるならやめるで一回断ち切ってですね。それで、暖かさと、まあ、ある程度能力を取り戻すと。仕事する気力とね、柔軟性を取り戻すっていうことはとても重要なことだと思いますね。焦って自分を追い詰めてみても、なんか、いい結果出ないことってたくさんありますね。そうすると自分が上がらなくなれば自分の部分の冷えは取れていきますからね。まあだからなんか本当はですね、まあ昭和の頃なんかの場合には、まあ会社って結構温かい会社多かったですね。厳しいけれどもやっぱり人情のある会社って結構ありましてね。まあもちろん今でもあると思いますよ。で、特に大企業なんかでやっぱり人情って結構あったと思いますね。中小企業だけじゃなくて大企業でも結構人情あるところ多くてですね。まあだから温かい社風の会社っていうのは結構大きいところでもあったと思いますね。やっぱ細かくいろいろ考えていて皆さんこう手当てしていて、でその冷え取りやっていたと。なんで平成になってできなくなったかっていうと、そう冷え取りをする余裕が企業から消えたわけだな。まあだから物は考えようでね。市場原理主義を入れて余裕なくなってから冷えが広がったことだけは間違いないから、まあ市場原理主義をね、もうやめるわけだから、そこから離脱してきたわけだから、改めて、まあ組織に余裕ができるような形で経済を運営していくと。しかしそれで、まあ腐敗とか談合があっちゃダメなんだから、その加減のとこだよね。非常に難しい加減が必要で、やっぱそれはもうリーダーとしか言いようがないですな。腐敗に陥ることなく温かくって言った場合にはもうね、そういうことできるリーダー以外にないわけで、まあ、今回のこの縦分けの中でね、まあどういうリーダーが最後残るかって言うと、やっぱそういうリーダーしか結局残らないと思いますね。悪は長くは続きませんから、結局なんかそのインチキな形でね、まあ冷え取りって言いますか、金だけ回してうまくいくように見せかけても続きませんので、やっぱりその真っ当な形で余裕を持たして経営するようなことができるようになってないとですね、じゃ続かないと思いますな。だからここはちょっと大掛かりになるかもしれませんけどね、大掛かりになるかもしれませんけども、やっぱりそのまともなリーダーが出てきてまともなリーダーが成功するまで、ちょっとやっぱり見守るしかないかもね。いきなりなんかこう対策打ったって、なんだろうね。別に、まあ政府のずれば減税するぐらいのもんでしょう。まあ広い意味での減税だから国民負担を減らすぐらいのもんだよね。しかしまあそうすると国民の給付もある程度減るでしょうから、そういうことを含めてプラスのものを何か得る思いと能力を国民の方がさらに持たなきゃいけないわけで、もうそれは政府がどうこういう時代じゃありませんからね。新しい技術の導入とかね、AI の導入とか、宇宙技術の導入含めて、それ全部、個人、組織が自分たちで考えて、独自に実行するような、今そういう時代でしょう。そうやってこう、まあ余裕も作りながら人々を温かく動かしていったと。まあ5年、10年ぐらいかけてね、そういうリーダーが登場してくるとしかちょっと考えられないよね。なんか半端なことやったってどうせすぐ終わっちまうから。で、しかもこれ、ね、世界中のことですから、なんとか簡単にですね、なんか成功するなんてことはありえないと思うんだよね。まあ、しかし、そんな風に考えてきてもですね、いずれにしろこの、もうね、今までのようにみんながね、同じようにこう発展するっていうことはまあなかなか難しい。同じようにバブル的に儲かるってことは難しい。かといって、みんなが同時にね、こう、死んでしまうってわけにもいかない。やっぱ元気の人たちが中心になって、その熱をね、他に少しだんだん広がるようにしていって、熱伝導みたいな形にしていって、で、なおかつ、根本的にどうやったら暖かくなるかの新しい方法論を皆さん学んでもらって実践していくと。まあ、ありきたりの表現ですけども、まあ、それを5年、10年かけてやる以外になかなかここはうまくいく方法があるとは思えないんですね。やっぱり何がうまくいくかっていうのは最終的にわかるわけですね。神が表に現れて善と悪とを立て分けるっていうあの話そのものですよ。 うまくいくいかないでは神が全部目の前に見せてくれるわけですね。だから我々にできることは良かれと思うことやってみる。で、その結果はですね、神が目の前で今なら示してくれるわけね。表に現れて善と悪とを立て分けるなんだから、まあ、うまくいくものはうまくいくし、いかないものはいかないと、はっきり結果が出るわけですね。まあ、その現実の結果を見て判断する以外に、もはやなかなか有効な手段がないように思いますね。まあ、しかし、楽観的に言っていけばね、なんか道は見えるだろうと思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、組織の冷え取りということでお伝えいたしました。では、また見に帰りましょう。さよなら。